今夜は私実はね、先日東京でナンパしてきまして、はいはい、可愛い女の子大好きなんです、ね、すごいね。でも運命的な出会いをしてと私は思っているんですけど、はいはい、カンビューマミさん
よろしくお願いします。
可愛いでしょ、はい、私毎年司会をさせてもらってる東京のハワイのイベント、はい、アロハのフェスがあるんですけど、うん、そこで担当するステージで、うん、なんと、うん、あのミュージシャンとして、
うん、
そうなんです、うん、
ステージを披露してくださって、まあ、それはもう普通のことなんですけど、
はいはい、
あの簡単にねプロフィールを司会から紹介するんですが、はい、なんとなんとですよ、
うん、なんと、
はい、和歌山市出身の嘘でしょって資料もらった瞬間これはって
もう、ね、これはって思い
ます
よね。
始まる前にもう楽屋に行き、
そうなん
です私も和歌山なんです、うん、
貴重な ね和歌山出身です
よ、そうでしょ、はい、あの大都会で、はい、これはと思って、
ね、うん、そうびっくりしました、うん、なんかそんなわけないじゃないですか和歌山の人に知り合うの、ね、なかなかないですよ ね、 ね、
しかも和歌山市でえどこみたいな中学どこ、はい、っていう話になって、
中学どこ
なの中学東なんですけど、
そうめちゃめちゃ一気に親近感、
そうでも、ね、ぜひって言って、うん、ラジオで、ね、こうやってお仕事されてるって聞いて、そうそう、ぜひもう飛んでいきますって言って
そうで言ってくれて二つ返事で
嬉しいね。
ステージ始まる前にもうラジオ出て
始まる前
に出さしてみたいな
そうなんです
ね。そうそう、あのお酒も好きっていうのを聞いて、ぜひじゃあもうこのレディカムに、
ね、はい、
ね、来てもらいたいなと。そうなんですよすで、何飲みますか、
いいですか、うん、私いつもハイボールなんですけど、
いいです ね、
いいね、
だいぶいける口ですね。
そうなんです、ウイスキーはもうチタ一択で、
チタ一択あります、
ありがとうございます、本当に。
では
なんでチタ一択なんですか。
いや、なんかジャパニーズウイスキーからちょっと攻めてみようみたいなのをこうハイボール始めるときにこう考え、うん、チャレンジしてたんですよ。
始めるときっていうのがあるんです
けどちょっとこう甘いみなみたいな、チューハイとかちょっとご飯に合えへんなと思って、うんうん、
あ、わかるわかる、
そうそう、
ちょっとね、
はい、
う
ん
う
ん、
でハイボールがいいなと思って、うん、で山崎とチタとハクシューと全部飲んだんですけど、うん、チタがやっぱり一番好きだった、
うん、
そう好みだったんですよね。
どれぐらいの濃さにしますか。
あ、じゃあいい感じにしてもらっていい感じにしてもらって
開けたばっかりですからいい音
なる、やった
聞こえてる、結構いってますよ
全然、
あ、でも全然、あ、マドラーがないので、
あ、指で混ぜちゃいますね、もう全然
いやそれで
いや混ざってるんじゃないですか、もうい
い感じで混ざってます、うん、
本当ですか、
ママの熟練の入れ方が
混ざる入れ方があるんですね、
ありがとうございます。
じゃあ一緒に乾杯しましょうか、はい、はい、では今夜も
よろしくお願いします。
どうですか、最高いいですよね
無理やり言わしてる感あるね。
いやいやいや、そんなことないです、
明るい顔してた、いい顔してた、いや、なんかお酒好きって聞いた瞬間、あ、これも間違いないなと思って今日安心して、
うん、どんな発
生
なんだよね
いや、お酒飲む人が一番友達になれますからね、
なんかもう、うん、半分分かり合えた気がして、
ね、いや本当に本当に
和歌山出身で、
まあでも同郷ってだいぶ近くなるよね、
うん、近くなる、特にね、うん、東京とか全然違うところで会うと、うん、
ねえ、
うん、和歌山の人ってだいたいこう関西の都会に出て、う
ん、東京まで行かないね、
そう行かない人が多いので、うん、そうですよね、和歌山全然誰も知り合わないんですよね、
うん、なかなかね、
そうそうそう、ありがたかった、だから、うん、
なかった、うん、でね、ステージでも MC が全部和歌山弁関西弁、それまんまなんですよ
和歌山弁なんや、
マミさん
和歌山弁かも、
隠すこともなく、え、東京に行ってどれくらいですか、
もう9年とかですね、
そう、もうありのままの、
それは坂田くんらも丸々共通語みたいになってるもんね、
青山の方ですから、
ね、全然言われるよ
関西弁や言
う
て、
うん、
あ、そう、
東京の方が全然長いんですよ、もう三十何年なんで、うんうん、
今でやっぱ言われる、
言われる、
あ、そう、そういうもんなんだね、
う
ん、
そう、うん、こっちやったら、うん、もうその東京の人みたいに言われるけど、うん、全然違うみたい、うん、
あ、そうですか、うん、すぐバレます、西ですねって、
すぐバレる、やっぱ違うんですよ、
確かにね、そうかもね、
でもどっちにも属せなくなってきませんか なんか
分かる分かる
分かります？
分かる分かる。
どっちに言ってもなんか東京の言葉じゃないとも言われるし、うん、帰ってきたら帰ってきたでちょっとかぶれてるみたいなこと言われて、うん、あ私って一体何なんだろうみたいな。
それがありのままなんでいいんです、
う
ん、
あそれはそれで、
それはそれでいいんです。
いいことおっしゃる
先輩、
は
い
は
い、
先輩です、はい、
そう確かに
先輩。そうですね、私かぶれてるって言われて嬉しかったですけどね。
あそう
当時なんか憧れの東京に行って、うん、あそう出ちゃってるぐらいなのがちょっと嬉しかったけど、あごめんごめんみたいな
可愛い。
ちょっとそれが嬉しかった時もありましたけどね。いやなんとねマミさんね、
はい、
幼少期からバンドマンだったお父さんの影響で、うん、まあもう音楽を始めたと言ってもいいのかな。
過言ではない
ね、ずっと音楽、お父さんの音楽を聞いて育った。
それはもう小学校とかそういうレベルの。
いやもう幼稚園の時とかからもうおとんが、うん、あの尾崎豊とか。
あそういう世代。おとんごめん、いくつ。
おとんちょっとまあまあ俺は同
い
年
近いかもね。
ちなみにおとんは、まあ、おとんもかもなんですけど、うん、すごい若気の至りで私を産んだので、おかん19、おとん20歳の時の子供、
はいはいはい、
あ早い。今だから50なってない。
そうね、
年下だ、
年下だね。なるほどなるほど。じゃあもう尾崎豊世代ですよ。だって
あと XJAPAN がどうのとか、ヒデがどうのとかってずっと家でギター弾いてて、でお母さんそんなに歌うまくないのにちょっと歌えよとか言って歌わしたりとか
すごい平和じゃない。
そうすごい平和な
面白い
ね、面白いね。
そうでそんなん でうちの家族みんなお酒それこそ大好き で、うんうん、でスナックとか私ちっちゃい頃からすごい連れて行かれてたんですよ。もうファンキーでしょすごく。
あ
そう
でもまあまあ分かる
分かります、
分かる気がします。
連れて行かれたよね子供の時。
俺はねないけど。
あそう。
でも前も連れてきてた、ねうん、人もいてたじゃん。
うんうんうんうん、あ、うん、いましたね、うん、うん、友達にね、
中学の
いるかも、
ね、
うちの父親ももう家で飲む派だったので、うん、私は外では連れてってもらって、
社会勉強的な ね、
うんねうん、
そうそ
そうかも。
なんかで可愛がってもらってって、そのスナックのお姉ちゃんとかに、そうでちっちゃい時からなんかパフィーとか歌ってたらしいんですよ。2歳とかで、
2歳で、
2歳歌うのすごいね、
すごいらしくて、それがそんなこんなでしたね。
英才教育を受けて
みたいでした。
音楽の道に進むって言った時も反対もなく、
なく、全くなく、もうちっちゃい頃からかモームスになりたいみたいなずっと言ってたんで、あもうなるほどなるほど感じでしたね。
そっかそっか、
はい。
でも実際には高校卒業してからなんですか、うん、
そうなんですよね。なんか本当はなんか芸能の学校とか行ったらよかったんですけど、
うん、
なんかその頃って今みたいに情報に溢れてるかって言ったら別にそうではないみたいな、
まあ、
ほどでは
インターネットがそうね、そんなに
そうっすね、
ですよね、
うん、
私が多分ご両親と年齢近いんですけど、
15、6年前とかやと、
う
ん、まだなんか、ね、
そうですね、
うんうん、
とかで東京に行けばいいことだけは分かっていたんですけど。
あ分かるわ。
そうそうそうそうそう、
とにかくあそこに行かないと。
あそうそうそうそうそうそう、
始まらないっていうね。
そうそうそう
そう、
は
い、
うん、まあまあ、私はまさにそんな感じでしたね。漠然と東京に行こうって。
そうですよね、
じゃあ音楽の勉強というかそういう訓練みたいなものは東京行ってからになる。
高校卒業してから1年ぐらい、うん、あのブラクリ町の楽器屋さんの上にあるボーイトレ通ってたんですけど、うん、
いいですねローカル。
ヤマハのなんか楽器屋さんあって、どこって言ったらいいんかな、うん、今あの丸太屋あるとこの交差点わかります？オールドタイムのあそこの道左ぐんって曲がったところらへんの左手に楽器屋さん多分あったんですけど、
うん、あ、ありました。
ドン・キホーテの近くとかかな、
はいはいはいはい、わかります。
そうそう、あそこの2階でなんか音楽教室やってて、
うん、
唯一探して見つけたのがそこって。そうそうそうそう、たまたま行ってたんですけど、それがもうずっとなんか学校で校舎で大声で歌ったりとか超迷惑
文化祭で。
あ、文化祭もカラオケ大会とか出てましたね。
カラオケ大会ある
ね。あるんですよ、県和賞なんですけど。
県和賞、
そうそうそう、
ほらこんな口調でステージでトークしてて、
うんうん、おとん言うてはったからね
ファンなるでしょ
う。
本当
そうですね、
ねえ、
いいね、
うん、なんかちょっと早速聞きたくないですか。
聞きたい
ですね。
ぜひ、ねね、お願いします、
は
い、
じゃあ神尾まみさんでどの曲いきましょう。
じゃあ1曲目が 一曲目がとか言ってまだまだ聞いてもらう気でいるんですけど、
もちろんもちろん今日は
もう撮ってもらってね、うん、
一番最近リリースした曲で、うん、5月の31やったかな、うんうん、リリースしたレッドっていう曲をぜひ聴いていただけたらと思います、うん、は
い、はい、いいでしょう
ね
自然と体が乗れる、
うん、お気に入りの曲なんです、
うん、ごめんね、もうだって早速自分でお酒を作ってもらってごめん、
ナチュラルな感じでいいね、うん、ナチュラルな感じで、
うん、これ曲とかは誰が作ってるんですか、
サナバガンっていうバンドをやってるベースの大林良三さんって方に作ってもらって、うん、今音楽をその人とこうタッグ組んで一緒にやっているみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃかっこいいです、
うん、
ありがとうございます、
そして、うん、なんか、うん、雰囲気ね、
あでも今の曲は、うん、あの作詞作曲私がやりました。
すごいですね。いつから作詞作曲やられてるんですか。
いつからって言ったらいいんやろう、でもリリースをするのはこれが初めてです。
作詞作曲した曲、ね、はい、
ライブでなんかこっそり歌ったりとかしてる曲はあったんですけど、しっかりこうアレンジしてもらってっていうのは初めてなんで、ちょっと反応がドキドキではありました。
すごいね、何で作曲するんですか。ピアノですか。
あそう、私楽器が一つもできないんですよ、うん、もう歌に全振りして生きてきてしまったので、うんうんうん、なので、うん、思いついたメロディーをボイスレコーダーにこうふわーって歌って、
鼻、
う
ん
う
ん、歌で、
そう、あの歌詞先書いて、うん、で歌詞書きながら歌ってこう、うん、両方調整しながらできた曲を、うん、
あの出して、
そう出してこれをちょっとお願いしますみたいな、
なるほどなるほど、
でやってもらってますね。だこれなんか吉田美和さんもこうやって曲作ってるらしくて、ね、噂によると、うん、なんで私はこれ吉田美和さん方式って勝手に呼んでるんですけど、
もの
はいいようなんで、
まあでもね、その
いやそういうの多いよ、
うん、結構なんかね、うん、ツールはどれでもいいもんね、
そうね、
うん、自分に合ったあれがいいじゃないですか、うん、作り方が、
そうですね、まあできるようになった方がいいんですけどね、本当は楽器もできて越したことはないという、うん、
まあね、できて越したことはないと思う、うんうんうんうん、
ですね。
やりたいと思うことはそんなない。
ないって言ったらちょっと怒られるかも。
じゃあ唯一やる頑張ればできるかな、やりたいなっていうのは、あの楽器、
あの打ちこ楽器というか打ち込みをやれ、何回を弾けるようになるっていうよりは、うんうん、こう、うんうん、そう打ち込みでやるのはちょっと楽しそうやなと
思って。ああなるほどなるほど。
そっか、うん、もう楽器じゃないんですね。
そうやね。
なんか弾き語りとかをしてる自分のこう絵面があんまり想像できないっていうか、
いやでもかっこいいと思うよ、
本当ですか、
弾き語りしてそう、
本当ですか、
うん、アコースティックギター、
あ本当ですか、
ピアノポロポロとしながら MC もやりそうやわ、ね、
いやピアノもいいね、
あピアノね、
本当ですか、本当ですか、
アコースティックも、
あギターね、
いいかも、いいかも、
いいと思う、いいと
思う、楽器する大変よその辺の一から
あまあそうやな、ね、一からそうやな、じゃあ打ち込み、
じゃあ打ち込み決まった。じゃあ打ち込みで。
打ち込みで。
はい、いいと思う。
ねえ。いやでもとりあえず東京に行けば始まると思った歌詞生活、歌詞生活、うん、どうですか。うん、
いや。
うまくいきました。
本当に舐めてた、うん、東京。
うん、え高校卒業して
で1年バイトしながらお金貯めて、うんうん、で。東京に行ったのが二十、うん、歳になる年の3月とかやったんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはい、
うんうん、で東京行ったら その、まあ、私歌うまいしみたいな、うんうん、でその誰かに出会いさえすれば歌手になれると、う
ん、きっかけさえあればね、
そうそうそう、うん、思ってとりあえず働き先は六本木にしたんですよ、うん、もうバイトルとかで探して、
はいはい、
カフェ昼間はカフェ夜はカラオケバーみたいな、うん、スナック半分みたいな、
なんか業界の人がいそうやね、
あそうそうそうそう両方ともそう、うん、業界の人いそうで働いたんですけど、うんうんうん、でしかも会っててだからそういう人に出会えたんですよ、うん、本当に、うんうん、なんですけどちょっとその時私がこうなんて言ったらいいんかな、調子に乗っていたので、うん、なんか私ももちろんこう指導にちゃんと沿って何かをアクションしたりとかしな、うん、ダメなのに、うん、こうなんやろ、 私のことを見つけてあなたが私のことを売ってよみたいなテンションになったっていうか、わかりますなんか。
やっぱでもその自信は大事やけどね。
でもそんなわけないし、うん、でもなんかこう私が憧れてたのってなんか倖田來未とかあゆとか、うん、ああいうこう歌い姫みたいな人で、うん、まあ売れた後ってこうやっぱドシッとしてるじゃないですか、うん、で売れる前は絶対そんなことなかったみたいなの分かってなかったから
ドシッとしてたんや。
ドシッとしてまあそう、ね、やりたくないことはやりたくないしみたいな。
まあまあ
いいわ。まあ20歳ですから
難しいとこですけどね、
うん、いやでもなかなかそれできないと思う。和歌山で田舎で育って私は自信がなかったから、うん、逆にかっこいいなと思う。
いやでもそれで売れてたらかっこいいんですよ。
その後どうだった聞きたい聞きたい。
その後あのそんなことを3人ぐらい繰り返して3人ともフェードアウトしていくっていう、うん、あれ気づいたら私も東京来て4年ぐらい経ってるけどどうしようみたいな。
あじゃあ何人かその業界の方から声かかって
声かかそう、あと紹介してもらってとか、うん、そうでも全部ことごとくうまくいかず、
あ、いかず。曲とか聞いてもらって僕が売り出したいみたいな人は
そう曲作ってあげるとか、うん、言ってくれた人と、うん、その私が生意気だったせいで、
うんうん、あどんな生意気やった、ね、例えば曲作るからねこれ録音しようよみたいなことはこんなしょうもない歌歌えないです
もん。でもこうやってやったらそんな風に聞く。確かに
やってないか
松本さん
ごめん、うん、
そんな感じではないよね。
さすがになんか言葉遣いとか、うん、そういうのはあれだったんですけど、うん、食らいつく精神がないというか、うん、あと勉強する精神もないというか、
あまあ今で自信あるから今のスタンスで満足してるっていう、
早く売り出してよっていうのが出てたんですよね。
そうそうそう、だからそれはこういくら敬語が上手に使えてたって、うん、なんだって生意気やし、うん、こう良くない姿勢じゃないですか、
う
ん、
そうかそうか、まあ、そういう子たちが全国から東京に集まってきてね、
うんうんうん、
まあ そうですね、
そういうところですからね。チャンスを一つのチャンスをみんなで取り合うようなの、そうそうそう、じゃあそこで挫折して気づいた
気づいた、うん、あ良くないなと思ってたら、うん、でコロナに入った、
うん、
そっかつい最近やん、
まあ 3年
、ね、4年ぐらい前、
う
ん、
まあね、
そうですね。あでもそれより前もこう、うん、あの誰かがこう大人が近くにいない状態で、
うん、
あの本当に SNS のつながりでこうライブのブッキングしてもらったりとかで本当に個人でやってた時とかもあって、
うん、
でそれはそれで楽しかったんですけど、
うん、
まあちょっとどうしようみたいな、これじゃ限界かな、どうしたらいいかな、やり方わからんなとか思ってたコロナになりとかで、でコロナになってからは配信アプリしてまして、
うんうんうん、
今もやってるんですけど、
うん、
それをずっと続けながら、
うん、
まあ、その知り合い捨てでこういろんな音楽の仕事をもらっていく中で今一緒にこうやってくれてる大林雄三さんに知り合ったっていう感じですかね。全然東京来たら誰かが売ってくれるみたいな精神は 100% 間違ってない。
でもそれだけ準備がしっかりできてるっていう自負もあったんでしょうね。
いやてかシンデレラストーリーに憧れていただけかもしれません。
そっか、
準備ができてたわけではないかも。
まあね、うん、でもそこで気づいて、
はい、
じゃあそれコロナ禍になって動きにくくなる前までにその自分の曲っていうのは何曲ぐらいあったんですか？
リリースしたのは1曲、うん、2曲いや何曲もしたんですけど、大人の事情でもう聴けなくなってる曲とか何個もあって、まあ、そう今も聴ける曲は 2曲ぐらいですかね、うん、その時の、はい、
そうなんですね。そんな中で聴ける曲はあります？今聴かせてもらえる曲、
その、
うん、まあ、ない
昔のやつですか？
昔のやつ
あります。あの一番初めに出した曲が、うん、オーバー&オーバーっていう曲で、
オーバー&オーバー、
これそれは聴きました。これ、う
ん、あ本当ですか？
YouTube で良かったです。これ好きです。
あ本当ですか、
はい、
結構好評で、もう王道のバラードって感じなんですけど、うん、ミュージックビデオもこうあの 男の子側サイドと女側、うん、女の子側サイドのこう2パターンある MV とか作ったりして、うん、そうですそうです。懐かしい思い出の曲。あこれちなみにあの、うん、ジャケ写が、うん、あのマリーナシティのあの橋なんです。
ちょっと滲んだ夜景みたいな。
いいじゃないですか。
わかります。
めちゃめちゃいい。
私六本木のネオンだと思ったけど
違うの。 あのマリーナ行く手前の右側にこう、うん、あの
浜宮のところ
浜宮、うん、そう、はい、花間浜宮
サンブリッジね、
そうそうそうそう、
サンブリッジだ、
あそこから撮った写真、
い
いじゃん、そう、和歌山愛を詰め込みました
、いやいい、
それ素晴らしい、
いい、それいい、なんかマンハッタンでとかそういうんじゃない、
あれそういうんじゃない、マンハッタン、そうですね、
そういうんじゃない、マンハッタン
マリーナシーっていうのがいいですね、そう
そうそう、マンハッタン言ってましたねこの間
ね、えあれどこかで聞いたの、
いやいや、それベースが、ベースが違うやん、
この曲の思い出とかありますか？
あで、さっきのオーバードーバー失恋の曲だったんですけど、うん、その後に出した曲で、あの初めて恋愛が成就した曲が Way to Love っていう、うん、4月にリリースした曲なんですけど、せっかくそれ聞いてもら
う、あ聞きたい、聞きたい、 Way to Love、
Way to Love、
素敵な曲、実体験ですか、
うん、実体験でございます、えこれ実体験、それは内容を語った方がいいんですか、
その曲を聴いてもらって、
ね、その、ね、なんていうの、どういう話かだけちょっと聞いたね、
オブラートに進んで
オブラートで、うん、個別なことはいいんで、だいたい、どういう恋が叶った人の話ってさっき、
これは、うん、その愛とは何ぞやみたいなのをこう自分の中でもしかしたら分かってきたかもなみたいな
のが、
な
るほど、ね、じゃあまだちょっと 和歌山の頃ので、また来週聞きます
そうだ ね、 ねちょっとここはゆっくり聞かなあかん、
飲みながら足り
ね、そうしましょう、
じゃあまた乾杯で、また来週、
はい、来週お待ちしてます、
どうもお願いします。